鹿児島でアニメ TRPG な日々通信。このネットラジオはアニメや TRPG の話をしています。ということで、実験的に始めてみましたネットラジオです。初めての試みなので、聞きにくいトインや誤字脱字じゃない言い間違いなどあると思いますが、どうかお付き合いいただけると嬉しいです。年末ということで、テレビなど見ると最終回ラッシュで、私も先ほどまでマーリンという海外ドラマの最終回を見ていました。マーリンという名の通り、アーサー王と魔術師マーリンの若い頃を描いた作品です。独自の解釈などあるようですが、ちょっと CG などを駆使した重厚な作りの作品で、毎週楽しみに見ていました。まあ最終回は、ああマーリン無双という感じの印象だったのですが、第2部に続きそうな雰囲気も残してたので、今回からまた楽しみが残ったなという感じでした。テレビで最終回が増えたり特番が増えたりすると、ああ年末だなと思うわけですが、2009年も終わりということで、ちょっと2009年印象的だった TRPG やアニメ、まあコミックスなどの出来事を個人的に話していければと思います。まずは TRPG 周りなのですが、私は基本オフは地元の南海 TRPG 白熊さんというサークルさんで、オンは自分で主催しているソードワールド 2.0 のオンラインセッション、それと AHC というミクシーを主体に遊ばれている音声サークルさんでプレイをしております。白熊さんの出席率は半分を超えたぐらいですかね。まあ遊べた方の年だと思います。まあ基本どのセッションも楽しかったのですが、まあ特に印象に残ったのが東具、あと忍び神でしょうか。東具は一度、まあ TRPG ものだったら一度遊んでみたいと思うシステムで、 GM さんも東具のマスタリングに慣れた方だったので、とても楽しいセッションでした。今のTRPG のシステムにつながるようなルールも満載で、楽しくロールプレイできた印象がありました。それと各所で話題になってた忍び神も楽しいセッションでした。秘密の探り合いというか、まあある意味細工のせいでしょうか、ボードゲーム的なやりとりもあって、ちょっとしたポカでちょっと意図しない流れになったりもあったのですが、基本的にはまあ楽しいセッションをさせていただきました。今年もオフは充実したセッションができたと思います。オンは主催しているセッションが全50回を超え、おーついに4アニメで言うと4クールも終わるかみたいな話数に来て、レベル帯も11レベルと、普通に遊んでいたらできないレベル帯で遊べているので、ああこれは音声ならではかなーと思って楽しませていただいております。その分ちょっと新規参加者さんにちょっと入りにくい雰囲気があったり、実際長く遊んでくださってる方もいろいろと、まあ GM してくださる際ボスのデータが作りにくいなどの話も出ているのですが、初回しか GM をしてない主催者としては、まあ他の参加者のおかげもあり、50回という大台を達成できたのはありがたいなぁと思う限りです。キャラクターチャットや同人誌企画など、音声終戦での楽しそうな企画もいろいろと動き出しております。キャラクターチャットに関しては、参加者さんのご要望で始めてみたのですが、結構一度ちょっと例会という形でちょっとテーマを決めたキャラクターチャットなどを主催していたのです、見たのですが、ちょっととても楽しい内容になりました。最近、気まぐれ TRPG さんのニュースでも、インプロを TRPG に生かすといった記事を拝見したのですが、ああなるほどなーと、ちょっとエチュード的というか、まあ、設定だけ抱えてシチュエーションの中で遊ぶというのも、まあ、TRPG の基本というか面白いものでした。ここら辺はまたいつかまた例会というかテーマを消えたキャラチャなどセッションの邪魔にならない範囲で遊んでみれればと思っております。同人誌企画はですね、今ちょっと古き書物の町ビッセンという架空の町を舞台にオンラインセッションを遊んでいるのですが、それに関する設定本やちょっとファンブックみたいなものを作れればと思っています。ちょうど今月出たソードワールドツアールフィーディアみたいな感じの本になるかなと、まあそんな 立派なものになるとはまだわからないんですけれど、ちょっと楽しい企画になりそうなので、楽しんでいこうと思っています。個人的にラノベという、ちょっと、ノベルゲームを作るソフトを今、個人的に触っているので、同人誌企画なのでテキストや素材が溜まったら、それを流用して、ちょっとゲーム的なものも作れれば、同人誌に添えて、参加者さんなどに配布できればなぁと思っております。アニメの話題は、アニメ基地の鹿児島としては、どうしてもちょっと話題が少なくなってしまうんですが、先週ちょうど最終回を迎えた、獣の奏者エリンが、おぉ、さすがは4クールを使って描かれた作品だなぁという作りで、とても楽しく最後まで拝見させていただきました。原作も読んでいたので、ああ、どういう終わり方をしようかなという思ったのですが、エディンの息子さんも出てきて、おお、なんかとなく嬉しかった、そんな感じでしたね。ツイッターでちょっとエディンって検索してみたら、親父は誰なんだという皆さんのつぶやきをちょっとたくさん発見して、ちょっとライブ感あるというか、ああ、皆さん同じ思いなんだなというのもちょっと楽しかった思い出があります。今年はコミックスがちょっと個人的に当たり年というか、4コマの漫画をよく買うのですが、ライカデイズなどの作品ですね。最近、今年ちょっと面白かったなーって言って集めてみたが、宮原瑠璃さんの恋愛ラボやミソドラがちょっとツボにはまったというか、とても個人的に大好きで、一気に全巻揃えたっていう経緯もありました。恋愛ラボは、何ですかね、生徒会、真面目そうに見える生徒会が実は恋愛の研究をしているというような作品で、これはちょっと CD ドラマも出ています。これも注文したので近日中に届くと思うので、またブログかなんかでネタにできればなぁと思っています。みそららはデザイン会社の新人三人娘を描いた作品というか、とても自分のちょっとリアル状況とも被る部分があって、こちらの方がどちらかというか好きなんですが、ちょっともともと作者さんがライターをされてたということで、とてもテーマ的にも内容的にもいちいちうなずける作品になっていて、おすすめです。まあまあデザインやちょっとわからなくても、普通に4コマ作品として面白い作、どちらも面白い作品なので、ぜひ機会があれば読んでください。あと個人的にコミックスで言うと、アニメの方にもちょっと参加させていただいた二つのスピスラが完結、無事完結というか大団円を迎えて、それもちょっと印象深かったなぁというか、あーアニメ頑張ってたなというか、まあそういうのも思い出して楽しかったです。打ち上げで原作の先生をお会いする機会もあったのですが、あー巻末のもう一つのスピカーの印象バッチリというか、ああこの方がスピカーを書かれているんだって言って、ちょっと感動したことをちょっと思い出してしまいました。スピカーはアニメはちょっと自分がかかっているのもあれですが、宣伝になっちゃうとあれなんですが、ちょっとアニメの方も面白いので、ぜひ機会があればアニメも見てください。あと面白かったコミックスといえば、あ、森かおる先生の音読め語り、今を書かれている先生ですねの音読め語りという、なんていうか、ユーラシアの民族を描いた作品が、なんか12歳の少年のところに20歳のお嫁さんが来るみたいな、ちょっと、ああ、原作者さんが好きそうだなっていうシチュエーションのドラマですが、もう丁寧に描かれた作品で、2月に1回出る月刊誌なんですが、まあその分、1話1話の話も重厚で、楽しみに読んでる作品であります。ネット上で作画の風景なども今配信されていたと思うので、機会があれば見てください。 URL などはちょっとこのポッドキャストの記事中にでもご案内できればと思っています。さあ、いざ語り出してみると、ああ2009年はなかなか楽しい年だったなぁと、まあ趣味的には充実していたというか、うん、そう思える年だったなぁと思います。今年やり忘れたことや、まあ来年やってみたいことなども最近記事にしたんですが、あ、今話してるラジオ企画だったり同人誌企画だったりと、また来年も楽しそうな年になりそうなので、個人的に楽しみであります。 ちょっとこういう一人語りのラジオがしばらく続くと思いますが、いつかはちょっとゲストさんなどをお呼びして TRPG に関する話などを聞いたりできればなと思ってますので、またいつかお聞きいただけるとありがたいです。というわけでちょっと短いですが、テスト放送第1回目、今回この辺で終わらせていただきます。ご拝聴ありがとうございました。